チームサガ、オールサガで前を向いて。一つになって乗り越えよう。チームサガ、オールサガのロゴマークがあります。県民の皆様へ。佐賀県知事、山口義則。山口義則佐賀県知事の写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症対策で、大切な医療現場を守り抜いていただいている医療従事者の皆様、介護、福祉、保育、教育など、様々な現場を支えていただいている皆様に、心から感謝申し上げます。佐賀県では、8月18日から県内全域に医療環境を守るための非常警戒措置、8月27日から旧唐津市にまん延防止等重点措置を行い、県民の皆様のご協力のもと、チームで感染拡大防止に取り組んでまいりました。その結果、感染者数は減少傾向となっています。このことは、唐津の皆様の一丸となった頑張りと、県民の皆様の取り組みの成果です。感謝申し上げます。今後も引き続き、先手先手の姿勢を緩めることなく、県民の皆様の尊い命を守るため、力を尽くしてまいります。8月には、豪雨による甚大な被害が、県内各地で生じました。今もなお被災されている方々が一日も早く元気な姿に戻れるよう、市町地域と一体となって復旧復興に力を尽くしてまいります。コロナ禍に豪雨という二つの危機に対し、エールを送り合いながら心を一つにして、チームサガ、オールサガでこの難局を乗り越え、共に前へ進んでいきましょう。グラフがあります。佐賀県における人口10万人あたりの感染者数、直近1週間1日あたり。グラフ説明。横軸は8月13日から9月6日までの日付で、縦軸は 5.0 人から 45.0 人までを、5人ごとに記した折れ線グラフで、9月6日時点となっています。グラフは、東京都参考と佐賀県旧唐津市が記されています。なお、8月18日、佐賀県非常警戒措置、ステージ2から3へ。8月24日、まん延防止等重点措置を要請。8月20日から9月12日まで営業時間短縮要請がそれぞれグラフの中に示されています。グラフには主なところに数字が記されており、東京都参考、佐賀県旧唐津市の順に数字のあるところのみを読みます。東京都参考、8月13日29.9 人、8月19日、34.3 人、9月6日、17.3 人。佐賀県、8月23日、15.9 人、9月6日、6.9 人。旧唐津市、8月13日、19.5 人、8月24日、41.8 人、9月6日、6.0 人。グラフ終わり。第5波の特徴。若い世代への感染拡大。デルタ株により、若い世代の感染が増えています。また、10歳代、20歳代などの若い世代でも中等症で入院する方が増えています。これまで以上に感染予防の徹底をお願いします。10歳未満、10歳代の感染者の割合が、 第4波の2倍以上になっています。第4波5月と第5波8月の2つのグラフがあります。グラフ説明。グラフは10歳未満10歳代、20歳代、30歳代と10歳ごとに80歳代以上を最後として8つに色分けされた円グラフです。第4波5月、第5波8月の感染者合計数と10歳未満10歳代の割合のみ数字があり、挙げられた数字のみを読みます。第4波5月、合計899人、10歳未満10歳代 13%。 第5波8月、合計2392人、10歳未満10歳代 28%。 グラフ終わり。感染力が強い。これまでの感染者数累計に占める今年8月の感染者数、8月末時点。グラフ説明。円グラフで示されています。グラフは赤と水色の2色で色分けされています。累計5139人。今年8月。8月だけで 46.5%、2392人が赤で表示され、他は月別の区分なしで水色の表示のみです。グラフ終わり。医療環境を守るために、先を見据えて。プロジェクト M による医療提供体制の強化を進めています。確保病床のうち、中等症・軽症の専用病床を増床しました。380床からプラス54床の434床、9月1日時点。軽症者用臨時医療施設の開設。白石町、病床50床程度などに開設。医療行為が必要な軽症者、医師・看護師による24時間体制、点滴・酸素投与が受けられます。宿泊療養施設の追加、状況に応じて稼働・伊万里市など、軽症者・無症状者、看護師による24時間体制、機動的戦略的に運用。チーム佐賀オール佐賀で県民と共に取り組んできた1年半。対策本部会議第1回から100回。2ページから3ページ下部に横長でチーム佐賀オール佐賀で県民と共に取り組んできた1年半。対策本部会議第1回から100回のグラフがあります。グラフ説明。病床使用率、折れ線グラフ。感染者数、棒グラフ。新型コロナウイルス感染症対策本部会議、開催回数、丸内の数字。縦軸の左側は、感染者数、0から180人までを20人ごとの目盛りが記され、右側は病床使用率の0から100%までを 10% ごとの目盛りが記されています。横軸は対策本部会議第1回から100回までの期間、令和2年3月13日から令和3年9月7日までの主な日付が入っています。グラフの病床使用率、感染者数については、グラフの高い数字のところの日付と概数を読みます。また、 新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催回数については、グラフに記入のある箇所の日付を順に読みます。その他、グラフに宣言や措置の期間の記入のあるものは、日付順にそのまま読み、期間のはっきりしない第一波から第五波については、おおよその始まりの日付を順に読みます。なお、ステージ3の病床目安 20% と、ステージ4の病床目安 50% には、濃いめのラインが引かれています。令和2年3月13日、県内で初めて感染者を確認。第1回対策本部会議。令和2年4月3日、第10回対策本部会議。プロジェクト M スタート。およそ第一波の始まり。令和2年4月16日から5月14日まで、全国に緊急事態宣言。令和2年4月16日から令和2年5月14日まで、全国に緊急事態宣言。令和2年4月23日、病床使用率 80%。感染者数9人。令和2年4月30日、第20回対策本部会議。令和2年6月26日、第30回対策本部会議。令和2年7月26日、およそ第2波の始まり。令和2年8月18日、病床使用率 22%、感染者数10人。令和2年9月10日、第40回対策本部会議。令和2年12月24日、第50回対策本部会議。令和2年12月27日、およそ第3波の始まり。ワクチン接種調整チームの設置。令和3年1月17日、病床使用率 34%、感染者数35人。令和3年1月18日から令和3年2月5日、非常警戒措置1回目。令和3年2月5日、第61回対策本部会議。令和3年2月27日、第65回対策本部会議。令和4年4月8日、第70回対策本部会議。令和3年4月18日、およそ第4波の始まり。令和3年5月7日、第76回対策本部会議。令和3年5月7日から令和3年6月3日まで、非常警戒措置2回目。令和3年5月8日、感染者数75人。令和3年5月16日、病床使用率 52%。令和3年6月3日、第83回対策本部会議。令和3年7月21日、第90回対策本部会議。令和3年7月28日、およそ第5波の始まり。令和3年8月18日、第96回対策本部会議。令和3年8月20日、感染者数182人。令和3年8月22日、令和3年8月22日、病床使用率 65%。令和3年9月7日、第100回対策本部会議。病床使用率 42%。感染者数48人。グラフ終わり。 大雨災害の復旧・復興に向けて、国・市町・地域と連携して推進、気候変動対応型の復旧・復興を目指します。これまでと次元の違うハード・ソフトの対応へ、佐賀県令和3年8月豪雨災害復旧・復興推進本部8月18日から。図があります。図説明。ミッションを明確に、被災者の声に向き合ってを中心に、右側に農林水産業支援チーム、公共施設復旧対策チーム、商工業支援チーム、左側に被災者支援チーム、市町支援チーム、風評被害対策チームと書かれた図があります。図終わり。災害対策のため佐賀を訪れた4大臣の写真があります。1枚目は棚橋防災担当大臣。2枚目は赤羽国土交通大臣。3枚目は武田総務大臣。4枚目は野上農林水産大臣。写真終わり。内水対策プロジェクトチーム。異常気象と考えるのではなく、同じような豪雨は毎年発生するということを前提に取り組みます。内水状況の把握。被害軽減につながる対策。写真が2枚あります。1枚目は会議中の写真で、マイクを手にマスクをした山口知事が立って説明をしています。2枚目は被災した家屋や田畑の写真です。写真終わり。以上で、チーム佐賀、オール佐賀で前を向いてを終わります。